ーツ、今日は自然な日本語とは。はい、皆さん元気ですか？まあよくこういうことを聞きますよね。自然な日本語とかね。まあ僕がスペイン語のポッドキャストをよく聞いてます。スペイン語の勉強のためにね。でよく先生が、まあ先生というかそのポッドキャストをやっている先生が言うんですよね。そのストラクチャードコースみたいなことを言うんですよ。でそれはどういうことかというと、まあたくさんのポッドキャストの先生たちはなんか自分のコースとかを持ってますよね。でオンラインのまあ、オンラインコースで、僕みたいなまあ1対1の会話のクラスじゃなくて、多分そのまあこう語学学校のような、そのあるでしょ、英語とかでもある、日本語でもある、全ての言語であると思う。まあちょっとこう大学のオンラインコースみたいな、まあ最初にまあ1、2、3とまあ順番が並んでいて、1ではこういう文法、2ではこういう文法、そしてボキャブラリーとリストと、まあいわゆるそれがストラクチャードってことでしょ。でまあ日本語で言えばストラクチャードは体系化、体系的に、体系的とか言いますね。体系的とか体系化とか、まあそういうまあ、構造はあんまり使わないかな、こういう時には。はい、まあ、ストラクチャーっていうのは構造の、構造っていう意味もあるけどね。この場合はまあ体系化されたとかね、いわゆる計画的にこうまあ整理されているっていうことですね。まあだから順番に並んでいるっていうことです。まあJLPT の教科書とか、まあみんなの日本語とか全部そのかなり体系化されてますよね。最初にこう簡単なのから始まって、少しずつ難しくなって、まあ急に難しくなるような気がするけど、まあまあいつもそうですよね。言語のなんか教科書はいつもなんか急に後半が難しくなって、まあそれは当然ですよね。全てのチャプターがまあ2ページずつとかね、まあ4ページずつとかでしょ。同じ量なんですけど、もちろん最初は簡単だけど後半はどんどん難しくなるのに、難しいのにページの数は変わってないと、まあ当然難しく感じますよね。まあまああれはね、基本的に無理やり体系化してるんで、まあ最初の方はいいと思うんですけど、まあはっきり言って初級以外はって思いますね。まあまあまあ今日話したいことは、まあ、それにつながるんですが、じゃあ自然なね、自然なその言語を話して、まあ、なんていうかな、まあそのスペイン語のポッドキャストを聞いていて、まあ彼は言いましたね、この自然なスペイン語を聞いてもらうために、まあちなみにこれはホアンさんじゃないですね。ホアンさんはホアンさんじゃない人の話ですけど、まあ自然な日本、自然なスペイン語を聞いてくださいと、まあ僕と同じね、自然な日本語を聞いてくださいと言ってるけど、まあ、彼はそのコースを持っていると、ね、だから興味がある人はこの体系化されたきちんとねこう計画的なこう学習が進められますよみたいな、まあ、そういうことを言うんですけど、僕はそれを聞いていてあれ？と思ったんですよね。でそれについて今日話したいと思います。何を僕があれって思ったかっていうと、なんか矛盾してないかなと、ね、まあもちろん矛盾してていいんですけど、人間は矛盾してるからね、世界も矛盾してるしね、矛盾してないっていうことがありえないから、まあ矛盾しててもいいんですが、ん？やっぱりあれ？と思ったんですよね。それはなぜかというと、まあ僕もポッドキャストを撮っていて、まあ自然な日本語ですよね。で自然な日本語を話してるんですが、自然な日本語っていわゆるストラクチャーされてないんですよね。で、まあ、逆に言えばその体系化されたストラクチャーされたコースをコースや教科書で勉強すると自然な日本語が話せないと。 僕は本当にそう思っている。例えばこういう人がいますよね。大学とかでしっかり、教科書を使って勉強した人で、確かに、高いレベルの文法力、文法やボキャブラリーをよく知っている、理解している。だけど話してみたらなんかロボットみたいなね。なぜですかというと、まあ会話がこうストラクチャーされすぎなんですよね。いわゆる会話って、自然な会話ってなんかその全然その計画的に進まないですよね。誰かと誰かが、まあ例えば僕がお母さんと話してて、まあ最初あれ何のために電話したんだっけ、そのすでに忘れてしまい、お母さん元気とか言いながら、なんかおばあちゃんの話になったり、甥っ子の話になったり、僕の子供の話になったり、なんかいろいろなんとなく広がっていくんですよ。で気がついたらなんかその世界の話やなんかアメリカの政治やなんかそんな話もして、まあ最後にあれ今日なんで電話したのみたいな、ああそうそう実は夏休みの予定だけどみたいな、なんていうかな、いわゆるそんなにね自然な話会話っていうのはこう計画通り進んでいかないし、進んでいくべきじゃないんですよね。じゃあ今日はこれについて話しましょうみたいな、そういう会話っていうのは自然じゃないですよね。でまあポッドキャストでもいろんなポッドキャストがあって、例えば今日のゲストはお母さんですとか言ってね、まあ自分のお母さんを連れてきたりして、じゃあお母さん今日話したいことはみたいな、 かなりストラクチャーされたような会話がある、まあ予定されているってことですね。で一方で、ね、その反対に一方で全然こう決めてないような会話をね、例えばじゃあ今日のゲストはお父さんですとか言って、まあいつものように話す。じゃあどっちの方が自然な話し方ですか、まあ分かりますよね。じゃあ皆さんは どっちの方を聞いた方がいいと思いますか、分かりますよね。やっぱりじゃあ目標ですね。目標は何ですか、ね、目標は会社で働いてあくまでプロフェッショナルにいつもいつもこうなんていうかな、いわゆる計画されたことに従ってこう会話じゃないな、それはもうなんていうかな、まあ会議ですよね。会社のミーティングですよね。会社の会議に出るために日本語を勉強してますか、それとも居酒屋に行って隣に座った酔っ払ったおじさんとちょっと話すためですか。まあまあそのためというよりは、まあそういう時、まあ楽しみたいですか、どうですか。それとも友達と話したいですか、それともボーイフレンドやガールフレンドと話したいですか、ね、会社で同僚と先週週末について話したいですか。やっぱりほとんどの人はそっちでしょ。ほとんどの人はなんか国連の会議で話したいですとか、そういうわけではないんですよね。だからやっぱり無計画な自然な日本語をたくさん聞いた方がいいと思う。だから僕、まあ、このポッドキャストは無計画で自然なはずなんですよね。無計画ですね。かなり計画されてない、いつも自分でもよし今日何に話そうとあんまり考えてない、まあ大体は考えてるけど、そんなに考えてない、いわゆる自然に近いようにしているんですよね。だからまあその自然な言語って何ですかっていうと、いわゆる無計画無秩序、ね、とっちらかって散らかっている、なんかこうきちんと整理整頓されていない、計画されていないものなんですね。その逆、その反対にあるものが教科書やそのストラクチャードコースみたいな、こう体系化されたコースみたいなもので、僕が不思議なのは、じゃあその目的ですよね、その欲しいものですよね。まあたくさんの人が、私は自然な日本語を話せるようになりたいです、私は自然な英語を話せるようになりたいです、僕は自然なスペイン語を話せるようになりたいと言っているにもかかわらず、不自然な、日本語、不自然な英語、不自然なスペイン語、不自然な言語を 読んだり聞いたりしているわけです。まあ不自然というとあれだな、まあそれは自然だけども、その例えば会社の会議の中では自然な日本語とかね、ニュースの中では自然なスペイン語とか、そういうことです。だけど会話ですよね、雑談ですよね、普通の人との普通のちょっとした会話に自然かどうかっていうことです。本当にね多い、そのやっぱり JLPT-N1 とかでもう勉強勉強勉強としてきた人が、まあ日本のねこうおばさんとかおばあさんとかおじさんとかおじいさんとか、まあ普通の人と会話をしてるのをね、まあ僕も聞いたことありますよ。でもあまりにフォーマルすぎるとか、あまりに不自然すぎる、ね、でそれをまあどうその人の日本語のレベルをどう表現すればいいかわからないんですよ。例えば先生、ね、例えば僕はね、先生この人の日本語どう思いますか、あるでしょそういうなんかどう思いますかみたいな。で例えば YouTube とかでね、じゃあちょっとチェックしてみます、で聞いて、うん、いやレベルは高いけどやっぱり自然さはまだまだ足りないですね。まあこういうことがよくある。だからレベルは高いんです、確かに。レベルは高いけどちょっと不自然。だからその自然さ不自然さっていうのをあんまりこう、まあたくさんの人は、まあ、いわゆる流暢さね、その会話での自然さ、会話での流暢さ、これをあんまり気にしていない。だからちょっと不思議ですよね。いくらそのまあまあ最近まあその AI ですよね、 AI のあの違和感ってあるじゃないですか。まあ例えばね、皆さんがこういろいろな AI でチャット GPT とかいろいろな AI でちょっと会話みたいなことをするとどうしても不自然さが残りますよね。いくらカジュアルな会話でも不自然でしょ。で僕たち人間はやっぱり気がつくんですよ、なんか自然だなんか不自然だ。で僕がやりたいことは日本語、皆さんの日本語の自然さをどんどん上げていくこと。でそのためにはやっぱり本当に僕みたいに話していいと思う。無計画に無秩序に繰り返し繰り返し同じこと言ったり、次から次にトピックが変わったり、とかうんとかとか言いながら悩みながら、うん、あれ何の話してたんだっけとか言いながら話す。でそういうのができたら、まあ、あれ例えばね、その日本人で話した時に、あれ日本で生まれましたかっていうレベルになる。まあそうならなくてもいいんですけど、いつも言ってるようにそんなにはっきりとね、なんていうかな、全ての人がネイティブみたいに聞こえる必要はないけども、でもまあ少なくともですよ、まあ話してる相手が緊張しないぐらいの自然さは必要かなと思いますね。やっぱりなんかロボットと話してるような感じだとちょっと怖いしね、なんかこうあれこれはデートだよなと、ね、例えばある日本人の女の人がね、例えばアメリカ人の JLPT-N1 レベルの人とデートをして、デートをしているにもかかわらずずっとなんかこう会社の面接みたいなねトーンだったら、あれ私今デートしてるよね、なんかヒューマンリソース人事の人と話してるみたいな、怖い怖い、ね、そうなってしまうんで、ちょっと自然な、もう少しね自然な日本語を自然でもその丁寧でね、丁寧だけど自然な日本語っていうのを、まあ、たくさん聞いて読んで練習してほしいと思います。読むのはちょっと難しいかな。どうしても書き言葉っていうのは会話としては不自然なんですね。村上春樹の会話の文章あるでしょ、あんな感じで僕たち話さないんで、その小説の中とか漫画の中とかアニメの中の会話っていうのはあくまで不自然ですから、自然ではない、絶対自然ではない。なのでまあ自然な言葉を聞きたければ、まあもっとまあポッドキャストとかテレビとか、テレビでもノンフィクションの方ね、でそういうのがいいんじゃないかと思います。というわけで、それではまたね。